聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第28章の16節から20節までです。新約聖書の60ページにあります。新約聖書60ページ、マタイによる福音書第28章の16節以下。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方が命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。被災地の支援をですね、ずっとしてきまして、東北もそうですけども、熊本の地震の、支援もですね、して、年末に熊本の南阿蘇の復興住宅に行ってきて、また今年も干支の土鈴をですね、お配りしてきました。なんでやってるかっていうとですね、熊本地震の、2年後ぐらいですかね、その時まではいろんなボランティア団体がいて、次から次へと支援がですね行われて賑やかだったんですけども、だんだん人がいなくなってきてですね、そして、後の方でですね、そこの人たちにいつまで来てくれるのって言われたんですね。でいつまで一緒にいてくれるんですかって。でその言葉を聞いた時にですね、寂しいんだろうなっていうですね、今までは支援でたくさん若い人たちはいっぱい来てたのに、だんだんいなくなってしまって、また過疎化した老人のですね、集まりっていうか集落になっていくっていうことがですね、ちょっとつらかったんだろうな、いつまでですね、来てくれるのっていう、それでですね、その言葉を聞いてですね、できる限り、自分の母もいますので、できる限り行こうと思ってですね、じゃがいもの支援をしたり、また、いろんなカレンダーの支援をしたり、そして、いつもは干支の奴隷をですね配ってきました。で、毎年ですねやってきて、本当に喜ばれてるのかなと思ってですねおりまして、ついですね、昨年のですね暮れに行ってきまして、そしたらですねお年寄りがですね、みんなあれはいつ来るかって待っていてくださってて、今回はですね本当に30日に行ったもんですから、今年は来ないと思われてたかもしれません。しかしですね、うちの母にですね、あれはいつ来るかって楽しみにしてくれてるという、やっぱり確実にですね毎年来てくれるという、それがやっぱりお年寄りには嬉しいことなんだろうなと思います。またできる限りその支援をですね続けていこうと思いますが、しかしですね、今回はですね、お年寄りにですね、いつも一緒に行ってくれてありがとうねって言われた言葉が一番ですね嬉しかったです。やっぱり共にいてくれるっていうですね、誰かが共にいてくれる、そして誰かが見ていてくれる、誰かが支援してくれてるという、それがやっぱりお年寄り一人一人ですね、明日への勇気になっていくかなと、そんなことを思いながらその言葉をですね聞いてまいりました。で今日はですね、イエス様がですね最後の言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという、イエス様もですね、いつもあなた方と共に世の終わりまで共にいてくださるという宣言を今日は聞いております。イエス様が弟子たちを派遣され天に昇られる前の最後の言葉です。この地上で会うこともできないし、イエス様の言葉が約束になっています。天に昇っていくが、最後まであなたたちと共にいるという約束、この約束が弟子たちをですね勇気づけたというふうに思います。共にいてくださるということがどれだけ弟子たちの力を与えたか、その後のですね弟子たちの宣教を見れば分かることかなと思います。ただこのいつもあなた方と共にいるというこの言葉というのは、実はマタイによる福音書の最初の言葉でもあります。それはクリスマスの記事でインマヌエルって言葉があります。神は我らと共にいる、そして最後にですね、共にいるというですね、インマニエルという言葉が多分ここに記されているという、そう思うと、私たち聖書を読みながら一番大切なことは何か、何を信じればいいかというと、やっぱり神様が私たちと共にいてくださるという、その一点ではないかなというふうに思います。 どんなに辛いことや苦しいことや悲しいことがたとえあったとして、そしてその子しか見えなくなったとしても、しかし神は私たちと共にいてくださるのだ。その方向に向いたときに何か私たちの人生に開かれていくものがあるかというふうにも思います。まあ、最初に神は共にいてくださるという宣言をし、最後に共にいるという約束をしてくださった、このマタイの福音書の共にいるということが私たちを今年守っていくのだというふうに思います。まあ、年末年始ですね、いろいろな方々からですね、お手紙をいただいたり、また電話をいただいたりします。まあ、あるですね、お父さんがですね、電話かけてきまして、まだ現役で働いている方なんですけど、まあ、年末年始ですね、仕事で帰れないというですね、そうするとですね、小学生の子供がですね、毎日ですね、電話かけてくるというですね、でですね、いつ帰ってくるか、いつ帰ってくるかっていう、それはそうだと思います。寂しいので、いつ帰ってくるかなんでしょう。で、あまりにも言うもんだから、頭に来て怒ったんだそうですね。もういい加減にしてくれ、お父さんは仕事だってですね。で、そしたらですね、子供が泣き出してですね、しまったですね。しまったと思ったんだけどですね、でも自分もですね、毎日毎日言われると自分も厳しいし、また寂しいしというですね。で、そんな時にですね、自分の同僚にですね、自分は実はこういうふうなことを言ってですね、子供をですね、泣かしてしまったんだって言った時にですね、やっぱり子供の気持ちっていうのがあるよねって、でそれどんな気持ちだったと思うって言われて、うん、寂しいっていう気持ちかなっていうふうにですね、言ったら違うんじゃないかなって、で考え込んだっていう。でその同僚はじゃあどんな気持ちだと思うってその同僚に聞いたらですね、一緒にいてほしいってことじゃないのって、寂しいっていうのと一緒にいてほしい、共にいてほしいっていうのはやっぱり違うことだと思うよって、まあ普段のですね休みの時に一緒にいてほしいって思うかもしれないけど、この年末年始はせめてこの年末年始は共にいてほしいって、そう思ったんじゃないの。だから共にいるってことは離れていてもできることだから、何かできることを考えたらって、そう言われたのでですね、自分の方から電話をかけたっていうですね、そしたら子供がとっても喜んだという、そんな話をですね実はしてくれて、そうだなって、共にいる、この時共にいる、共にいてほしいっていうことをですね、私たちが気がついて、そしてまた共にいることがどんなことであるかってことをですね、祈り求めていくこと、それがやっぱり大切かなというふうに思います。イエス様は世の終わりまでいつもあなたと共にいると約束してくださいました。この言葉が私たちを力づけます。人は皆去っていくかもしれない、しかしイエス様は永遠に共にいてくださる、共にいてくださるイエス様がおられるから、私たちはこの世でしっかりと生きていくことができる、そのことをこの年の初めに思いたいというふうに考えています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年も主は私たちと共にいてくださいます。どうか共にいてくださるイエス様と私たちがあなたからの使命をいただいて、このように奉仕していくことができる人生を送らせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、お休み中のウルテ保育所、谷尾幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も家庭の中で、イエス様の愛に包まれて、過ごすことができるように導いてください。年末年始も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べて、今年もどうか共にいて励ましてください。また私たちに必要なものは、どうか今年も聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの通してお御前にお捧げいたします。アーメン。